ます武田哲也です。
おはようございます水谷香菜です。
香菜さんに受けております。ですね、すっげえ年寄り
どういうタイトルなんでしょう。
いやこれですね、実は毎日新聞出版池内治さんという上手なエッセイをお書きになる方、その方がお書きになったすごい年寄りブックっていう本があるんですよ。
はい、
今一生懸命当番組でお送りしている高齢者のための保険体育ということで、あの三軒茶屋の本屋さんで手に入れて読み出したん、
はい、
あの池内さんには大変申し訳ございませんが量があまり取れないんですね。ちょっとエッセイ風なんで、
軽く読める感じ。
はいはいはいはい、はい、おろすとあの食べる部分がかなり少なくなる作品だったんででもタイトルすごい年寄りっていうのもいいなと思いましてね。
はい、
すごく年を取ってるって意味じゃないですよ、スーパー年寄りっていう意味の、あのすごい年寄りというい
い意味でのスーパー
です。そうそうそう、それでまあコツコツ3枚に下ろしてたんですよ。で2018年3月の25日のこと、2ヶ月前ですね。その時に仕事がありまして、その3枚に下ろす筆を一旦休めて福岡に飛んだんでございますね。
はい、
福岡ではとあるコンサートが待っておりまして、なんとその方は1曲目に出てこないで私が出るんですよ。
え？
うん、その方のコンサートなんですが、
哲也さんは前座ってことですか？
前座というか1曲目なのよ。競りから上がってきて、お客がてっきりあの人だと思ったらくるっと振り返ると私だったという。
すごい演出ですね。
そうなんですよ。それでも平気な方なんですよね。いや、やっぱ1曲目はとかと言うんですけど、やってくれよって言うからやったですね。で私が歌っているとその方が突然現れるという。
面白い。
こっちがお客さんが見てるもんだから真後ろからその人が手振りながら会場満杯です。福岡の一番大きい劇場ですね。3000人近い、
はい、
1,2,3,4 段ある会館が満杯、
はい、
もう1階のセンターからその人がライトを浴びて出た瞬間、うわーで歌い出すんでございますね。
加山雄三。
もうごめんなさい、もうあえて呼び捨てにしてしまいますが。
盛り上がりますね、これ。
そらね、どっから見てもスターですわね。カナさんね、これ本当に申し訳ないんですがね、
はい。
お客さんと握手しながらってね、見た目にいいけどね、疲れんのよ。興奮したお客さんって、自分の方に引くんだよね。それをこう足腰力入れて踏ん張りながら、
あ、体力使うんですね。
使うのよ。雲仙人のお客が手伸ばしてくるところをさ、あの若大将殺生と歌いながら登場してくるんでございます。
はい、
そしてセンターステージについてピンスポットを浴びた若大将は観客にご挨拶をする。私は煙のうちに消えてしまうというやつですね。消えるんですよ。だってもう出た瞬間に何の役にも立たねえもんだって。
いやいや、出た瞬間、お、武田哲也。
お、武田哲也、最初笑うけど、もう加山さん出たら用なしだよ、本当に。それで、その、一曲歌い終わった若大将のトーク第一声、場内割れんばかりの喝采の中、加山さんは観客に向かって話しかける。加山雄三です。どうです、皆さん。若いでしょう。どう見たって僕、81歳には見えないでしょ。どう見ても80歳ですよね。うわーっと笑う3000のお客が、
はい、
そしてよーし大丈夫だな、みんなしっかりヒアルロン酸飲んでるなって言いながら2曲目に入るんですよ。まあそれを舞台袖からスタッフと見ながら、加山さんのスタッフ今すごい若いの、もう20代30代前半の子ばっかし、その若い人たちに混じって2曲目を歌う若大将をぼーっと見てるうちに、長い付き合いになったなとか、なんてすげえ年寄りだ、あ、すげえ年寄りということで、
はい、
そうか、池内治さんのすごい年寄り、それと重ね合わせてすげえ年寄り加山雄三を語っていけば肉厚に三枚に下ろせるんじゃないかと、こう思ったわけですな。
はい。
さあ、では、参りましょうね。こっちはすごい年寄りの方ですが、著者は言います。すべてのものは老いていく。生き物もサンガも宇宙も星空でさえも年を取っていきますと。それに、年齢によって好みが変わると。どう？最近好みの街角とかってあります？
ああ、
そういうこと。
すべてにおいて好みは変わってきますね。
変わってくるだろ。
はい。 確かに昔はこんなのあんまりっていうのが今は好きになったりとかありますから、
うんうん、なんつうのかな、駅の降りる場所とか、なんかそういう老いるということについての一種思いでございますですね。明日から加山雄三さんと一緒に展開していきたいというふうに思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
老いていくということに関していろいろ思いを巡らしてみようという、まあ保健体育の一環だと思って聞いていただければ結構でございます。高齢者の方々、若い方々、また別のネタでお会いしたいと思います。今回はこだわります、このネタにね。
はい、
この池内さんというのはちょっと辛口でございまして、どのような場所でもしっかり自分について考えましょうよと、生きている限りは。しきりにおいても私はなお盛んであると話す人がいたら病気だと思ってください。老いも病だと考えていいんじゃないですか、そうおっしゃっております。何かいくつか褒められて、それが自分の個性だ、それが才能だと思っている人がいるかもしれませんが、十中八九その方はずれていますと。老いるということはもうすでに賞味期限が切れつつあるわけですから、
はい、
賞味期限切れという自分について自覚した方がいいのだと。豊かな老い、心配のない老い、大往生、就活の勧め、そんなのがラジオやテレビから流れてきたらまずは耳を塞げと。どうせいいことは一つも言わんのだと。何々をやれば豊かな老後が遅れるとか、何々さえあれば豊かなんだとかっていう、老いに何かをプラスすることで老いが克服できるという、そういう論法そのものがもうおかしいと。
でも断捨離とか就活とかエンディングノートとか流行って皆さんやってらっしゃいますよ、うん、
でもね、それ就活に入った途端老後は長くなるよ。
そういうもんですかね。
だって歌手の中にいるもん、やっぱり生前葬コンサートってやってずっとやり続けてぜいぜい言ってる方がね。
そうなんです。
疲れたとおっしゃってますよね。はい、なかなかね、自分のエンディングを演出するっていうのは難しいぜ。
はい、
もう俺もやっぱ自分で肝に銘じてるけど、幕を下ろすのは自分じゃない、自分の人生に。
おお、そうか。
これね、熊本の義理の母が言った言葉だけど、それはお任せ。
うん、
熊本の義理の母がね、俺んちの母親を徳があるからスッとあの世に行けたっていう義理の母の愚痴を聞くと切なくなることがあって、親孝行しますからとかつって言うことがあるんですが、とにかくラストは演出できないよ、
はい、
それは任せようよ、他の何者かに。だって生まれてきた時が生まれてこようと思って出てきたわけじゃねえもん、
はい、
あんまり若い方が同情してくれるからって甘えてると本当に哀れな老人になってしまいますですよ、
はい、
で、この池内さんの気骨あふれる文章というのは何かというと、自分の老いは自分の手で磨くしかないんだ。
磨く、
老いを磨く。そして著者池内氏はまたきつい言葉も言います。老人を作っているのは周りであると。老いというものを自分で磨いて、自分だけの老いというものを探しましょうと。これやっぱりかなりギクッとしますな。
はい、
さあ、間もなく81歳の誕生日を迎えるという加山雄三さん。
はい、
その昨日お話した通り、福岡でのコンサート。武田に出囃子だけやらしといて、途中から自分がスパッといいとこセンターマイクに立った、そこから2時間半ですよ。でね、俺これはもう若大将ごめんね、ちょっと喋っちゃうけど、若大将ね、その前もステージがあって張り切ってやっちゃってるもんだから、声ガラガラなの。
はい、
でも一言も言わないのね。普通言うじゃん、喉の調子が本調子じゃなくてごめんなさいね、でも精一杯って自分の頑張りを強調するじゃん、波の歌手でも、
はい、
命をかけてこの道とかって気取るじゃん。もう加山さん声枯れてんのよ。それでも一個も言い訳しない、かすれた声で加山雄三が歌う海、俺の海よーっていうね。
そんなんじゃないと思う、
声じゃないんだけど。もう俺なんかね、泣けてきちゃってね。
はい、
この続き明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
そうそう、大事な話付け足しとこう、
はい、
福岡でやったでしょ、3月の25日加山さんのコンサートをね、
はい、
その時に加山さんって当日入り、
え、
俺ら前日からな、俺ら2曲しか歌わねえんだけど前日から入って出ないときついもん。
はあ、加山さん当日入り、
当日入り1時に福岡着、
おう、
それで会館に着くとその足でまっすぐステージ、
はい、
音リハ、
はい、
で1時間ちょっとリハーサル、
はい、
それで4時からコンサートやる、1時に着いて2時からリハで4時から本番、でその4時から短い休憩も挟んで2時間半終わったのが7時半ぐらい7時半終わり、すごいだろ、うん、驚くなかれ。8時15分の飛行機で東京帰
り、なんですかそれ。
81歳、
いやーちょっとびっくり、
ちょっとすげえなー、
はい、
そして1週間も置かずに沖縄でのコンサートファイナル、あのそのシリーズのファイナルをやるという、
はい、
すっごいな。話がだんだん加山さんに吸い込まれていきます、はい、戻って池内さんの文章でございます、
はい、
老いは病ではない、しかし病と同じように名付けた方が良い場合があると。まずは老いの初期症状、失明症、
え、
あの名前を忘れちゃう、
もう俺典型来てる、
はい、その次老いの初期症状、話の割り込み、話の横取りから同一思考症、え、あんたあそこに、あ、私もだよ、しきりにこれを言いたがる、
はい、
それから整理整頓病、それからせかせか病、過去すり替え病、
過去すり替え病、
10年前に起こったことを去年のことで話しちゃう、
はい、
これはもう皆さん身に覚えがあると思いますが、人の名前が出てこない、人の話に急に割り込む、自分の考え方や物の置き場所は変えないのが一番だと思っている、それから食事がむやみに早く遅いものを叱るようになる、これが老いの初期症状なんですって。
何人かの顔が私今思い浮かびました。
パッパッパッ、あれね、あの病だと思ってあげてください、はい、かわいそうにね、
はい、
そして、病態がさらに進みますと老いのカテゴリー2ちょっとこう進むと年齢執着症、ベラベラ症、失語症、指図分裂症、過去捏造症、記憶脱落症、老いが進むと己の年齢にこだわり、己の年齢をつぶやいてすぐ人にその人の年齢を聞くようになる、
うん、
私はねこれで72、お宅いくつ、お宅いくつとかっていう、
はい、
これできるって言う人いるよね、
うん、
それからやたら代名詞が多くなるんだって、老いの病が進むと、ほら昨日食べた、ほらあれ、
ね、
あそこで食べた、はい、いたじゃんあいつが一緒にさ全部名詞ではなく代名詞を使うようになるというね。
私初期症状来てますね。
じゃあ、なんだお前早いな、
あれそれこれ多くなってきた
今からさ、あそこでさ、あれ食べない、あれよ、とにかく人の話を聞かず
、はい、
あれあれと言いながらやたらに指図し、座の中央、まあ一座の中心人物になりたがると。やがて他人の体験を自分のものにしたり、その時自分がそれをどこで見ていたのかを思い出せない、
はい、
さらに進むと自分のミス、失敗、他人への迷惑、否定的苦境などネガティブ体験を忘れて当人だけが幸せな状態になるという、
はい、
まあ、とにかくざっとまとめると老いがさらに進むと聞く力がなくなるんだ、
はい、
池内医師はドキッとする一言を言います。人に酔っかかるからこうなってしまうんだと。自立しろと。ちょっと俺も最近な、
はい、
マネージャーにカバン持ってもらうこと多いんだよなずっと心が痛んでる、若い時結構ムキになってたけど最近やっては持ってもらう楽になれてしまうそれから願望だけど自立の意味では料理できるじいさんになりたいね。
おー、いいですね。
もう今はね、あの奥さんにめんどくさいっつって怒られちゃうから横からな、
うん、
手出しなんかすると、
はい、
違う、そうじゃないのって怒られちゃうから前だもん喧嘩になったな、
はい、
あの旅番組で京都の湯葉の特集やってた、
はい、
ああ、湯葉かと思って、見事じゃないかよ、この京都の湯葉職人は、とかし、うん、たら、女房が突然話の方向が変わって、食べちゃダメよ、あなた、湯葉やって。
え？
なんで？タンパク質が多すぎるって。
はい。
だって植物性だよ。関係ないの、動物も植物もって言われると、湯葉食いながら死んでやろうかと思うんだ。すいません、ちょっと、年寄りっぽく、愚痴っぽくなってしまいましたですね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は香菜さんも、この人も謙虚ないい人なんですな、あ、私も初期症状当てはまりますとかって言って、はい、あなた分かるわけがない、まだ
まだまだまだですかね、
まだまだあなた、もう一花も二花も、
そういうもんですか。
ああ、もう一回妊娠してくださいよ、本当に。私なんかもう本当にね、妊娠させる力がない。コーセスさんに言ったら、コーセスさんが人前でそんな話するなって言われ
る。そうですよ、セクハラって言われちゃいますよ。
ごめんごめん、はい、でこの人がね、あ、面白いこと書いてるんですよね。年寄りだからって群れるなって。
ああ、
これうまいね。
はい、
ジジイで味わいがあるな、一人のジジイだっていう。
わかる。
それとこの方はやっぱね、ものすごくはっきりおっしゃるな。夫婦でジジイババになって旅行すんなって。
えー、ダメなんですか。
いや、この方曰くだよ、俺じゃないよ。だけどこの方がおっしゃるのは、旅先で、はい、まあ、いわゆる熟年の旅行をなさっている、まあ、お年寄りカップルを見ることがあるけども、その雰囲気だけで周りをね、暗くさせてしまうって、
はい、
旅館に行ってもさ、ばあさんが風呂から出てくるのをさ、じーっとじいさんがさ、表ののれんで待ってるなんてな、お部屋を忘れたんですかとかって、つい声かけたくなるじゃない。この方が、そのさっきのセキュアラ発言につながることなんだけど、おっしゃってる。それに比べて、愛人と旅行をしている、熟年不倫ぐらい、生き生きとしたカップルを見たことがないっていうね。この方、ご覧になったんでしょうね、生々しいやつを。ごめんなさいね。だから、
はい、
この池内さんがおっしゃってるのは、濡れ落ち葉みたいにくっつかないで、お互いに離れて歩けって、か別々の行動を取れ、駅で分かれて、そうすると、はい、道中の出来事が全部話題になると
。おお、なるほど。
お前は山桜みたいになったら、山桜の、とこ通るバスがあるから、俺は車ゆっくり走らせるから、下の川岸の方を見てくるわって言いながら、晩飯の時に両者が見た桜の色模様でも語ればまだ話題があるが、くっついてるもんだから話すことも何にもないっていうような、これはやっぱりね、ドキッとしますね。
そうですね。
さあ、私がまな板にもう一人乗っけました。すっげー年寄り。ちょうど今ご夫婦の話が出ましたんで、この歌聞きながら加山話といきますか。私は加山さんに声をかけてもらって、加奈さん40年になります。とにかく加山雄三は私の憧れの人でありました。
はい、
なんで憧れか、個人的な理由があって、千月日一緒なんです、
加山さんと。4月11日、
うん、
そうなんですか。うん、
それで当然ですけども星座が一緒で、
はい、
干支が一緒なんです、牛年なんです。ということは
一回りか、
一回りです、
はい、
一回り上の兄貴なんですよ。
へ、
そのことを加山さん知ってて、
へ、
お前は腹違いの弟だっつって可愛がってくださるんですよね。
縁も感じますね。でもね、
81歳の若大将はその3月の25日のステージでも君といつまでも歌ってらっしゃいました。話いっぱいになってしまいましたね。加山話、明日も続けたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
池内治さんのすごい年寄りというこの本を土台にしながら、我が尊敬する加山雄三先輩の話もしております。
はい、
昨日はちょっと刺激でトンボだったですが、君といつまでも初めて聞いたのは私10代の時、
はい、
30代になったばっかりの時に加山さんと知り合って、加山さんのステージに呼ばれて、加山さんが君といつまでも歌う姿を舞台袖とかバックステージ後ろの椅子で見たり聞いたりしておったんですな。でね、私が40で加山さん50ぐらいになられた時に、 またステージに呼ばれてくて、加山さん君といつまでも歌うんだよね。その時になんとなくさ、加山さんって飽きないのかなと思ったのよ。
ほう。
もうだってもう20年ぐらい同じ歌歌ってるわけじゃん。
ええ。
なあ、同じ歌ずっと歌い続けると飽きちゃうんだろうなとかって思ってたわけ。
はい。
でもてめえも同じ30で作った歌を60になっても送る言葉で歌ってるわけじゃん。
はい。
ふっと加山さんの心情を疑ったことがあるんだけど、うん、今度また80になられた加山さんの歌を聞くとさ、いいんだよね。
うん。
それがいかに幸せなことであるか、
うん、
そしてそれがいかにすごいことであるか、
はい、
30で歌ってた歌を80で歌うっていうのは、その人の本当の力なんだなって思ったりなんかしたんだ。ちょっと本に戻りますね。池内、この本をお書きのすごい年寄りをお書きの池内氏がおっしゃっておりますが、とにかく何でもいいから老いは楽しみを見つけなさいと。ワインボトルの美しさに惹かれてラベルを剥がし、ワインのラベルコレクション、そんなのでいいではないかと、
はい、
そして少し勉強して詳しくなろうと。どのようにブレンドして、テロワールっていうの、土壌はどのような、等級はどのような、どのブドウ園で、こんな風にしてそのワインレコーダーとしていろんなものをこう集めていくうちに詳しくなるという、
はい、
でひょいっと裏側を見て、あーとかっていう、その姿は絵になりますぜと、
うん、
それから全く違う発見もすると。池内さんの発見ですよ。フランスボルドー等々でワインで有名な生産地があると、
はい、
ことごとく原発がすぐそばにあるんだって。
へ
ー。あのボルドーもあるのね、
はい、
電力の8割が原発であるフランスでは、広い土地のあるところってやっぱりブドウ園と重なってるんだって。人間の住居圏から離れて川沿いの斜面、海に近い潮風の荒れ地等々が、原発建てるにはもってこいなんだけども、ワイン生産地としてもすごく大事な条件なんですって、
はい、
だからワインのベルト、ワイン作りのベルトっていうのは原発のベルトと重なってるんだって。で、池内さんがおっしゃるのは、福島あたりも一面のブドウ園にするといいのかもしれない。海に近いし。そしたらね、もうワイン作り始めた人がいるんだって。ボルドーに負けたくないっていうことで。
はい、
福島、浪江とかあのあたりは気候風土が非常に近く、海にも近いと、荒れ地で栄養分が少ないから、逆にワイン作りには持ってこいという。福島の浜通りあたりではその辺の事情を加味して、今いつか必ず最高のワインを作ろうっていう農業関係者が頑張ってらっしゃるんだって。で、池内さん曰く、飲みたいですなと、
はい、
ラベルレコーダーとしてそこのラベル貼りたいですなとおっしゃってる、こういう話がいいですな、
はい、
さあ若大将の話です。若大将に聞いたことがある。頑張っていつも歌ってらっしゃるからね。若大将すげえ根性ですね。80歳過ぎてらっしゃるのにまだ歌うという、そのステージへの執念、ファイト、
はいは
い、すごいじゃないですか、うん、これをね、若大将曰く、ああ、ずいぶん長いこと続いてるな。なあ哲也、なんで続くかわかるか。いや、それはね、若大将の執念ですよ、
うん、
若大将、歌はなぜ続いてるか、遊びだからよ。執念とかこの道一筋とか絶対この人言わないんだな。いいか哲也、何かを真剣に続けようとしたら絶対仕事にするな。仕事にすると続かないぞ。遊びだとずっと続くんだ。歌は俺にとって遊びなんだ。今まで苦しいと思ったことは一回もない。これはね、ガカッとくるね、なんか。
はい。
日本人って力むじゃない。マイウェイに従るじゃない。生きてきた道をさ。でも、違うんだな。若大将は、遠くまでトンボを追っかけていく少年のような心で、素敵なメロディーを追っかけているんですな。その心泣くんば、遠くまで人間は歩けないという。このあたりが若大将の魅力であります。さあ来週も同じような手法で池内さんのすごい年寄りと 私が目撃したすっげえ年寄り加山雄三をサンドイッチにしてお送りしたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。